おはようございます。ひろしです。今日はですね、復縁においての、復縁戦略においてのプラン B という話と、まあちょっとですね、以前お話ししたこともあると思いますが、やってはいけないこと、というのをお話ししようと思います。よろしくお願いします。で、何遍も何遍も聞いたことあるようなお話っていうのを繰り返すと思うんですけれども、それって要はそれぐらい大事ということなので、肝に銘じておいてください。ですね、ホリエモンですかね、ホリエモンが言ってたんですけれども、そう、部下が一回教えても全然覚えてくれませんと言ってたんですけれども、それに対してホリエモンが何て言ったかというと、当たり前じゃないかと、バカには100回聞かせないと覚えるわけねえだろと言ったわけですよね。まあ皆さんがバカというわけではないんですけれども、1回でね、習得できるとか覚えれるとかっていうのはありえないんで、何回も何回もお話はしていきます。なのでそのつもりでよろしくお願いします。じゃあまずはですね、プラン B のお話をしようと思います。プラン B って何やと言うと思うんですけれども、要はどれだけ状況に合わせて修正することができるかどうかですね。その能力、そのプランっていうことです。要は復縁に向けてこういう戦略で立てていこうっていうプラン A を立てるじゃないですか。でも予想だにしない出来事が起きた時、そこでパッと切り替えることができるかどうか、それがプラン B ということです。例えば元カノに連絡をして、で、自分のプラン A の中ではこのまま連絡していい感じの返事が来て、で、デートにつなげてという流れだったんだけど、思ったより返事がそっけなかったと言った時に、プラン A ではデートに誘うというか、デートへ、ね、向かう動きをするべきなんですけれども、状況に合わせてプラン B を作れるかどうかですよね。その場で作れるかどうかっていうのがかなり大事になってきます。かなりこれは実践的な話で難しいんですけれども、プラン B を即座に作れるかどうかですね。一旦引いて、また3ヶ月後に立て直せるかどうかとかですね。で、自分磨きをしてるときももちろんプラン B っていうのはあります。復縁するためにこの自分磨きを頑張ろうと思うんですけれども、ちょっときつかった、しんどかった、諦めちゃうとか、どうしてもやっぱり継続できないといったときにプラン B にできるかどうか、要はちょっとですね、楽なメニューに切り替えることができるかどうか。要はこれって諦めると思われがちなんですけど、諦めるんじゃないんですよね。確実に達成できるプランに切り替えるというニュアンスですね。これがかなり大事ですね。一つのことにこだわってちゃダメなわけです。一つのことにこだわるんじゃなくて、一つのことにこだわるんだけれども、別の道で、別の方法でできるんじゃないかっていうのをアプローチしつつ考える。状況に合わせて考えていくという話ですね。ですね。で、例えばですね、プラン A で言うと、キムタクですね。キムタク。ロン毛で、まあ、イケメンで、ドラマに出てたのがプラン A で、その流れがですね、もう、キムタクがドラマデビューしてからもうずっと続いてるわけですよね。13年15年ぐらいずっと同じキャラクターなわけですよ。同じキャラクターで、これはプラン A なわけで、も最近ではもうキムタクもブームが去ってきて、どんどんどんどんね、ドラマの帝王じゃなくなってきたわけです。で、じゃあプラン B でうまくいったね、スタイルの人は誰かというと福山雅治なわけです。で、福山雅治はですね、実は最初はですね、歌で、デビューして歌手を目指したいと言ってたんですけれども、ですね、どちらかというとイケメン目線で、ドラマで、視聴率が取れていって、で、ラジオでですね、下ネタキャラになって、で、年齢層が高い40代ぐらいのファンが増えたのと同時に、今年ですね、去年ですね、キーシさんと結婚する際に男子限定のツアーとかやってましたね。こういった形でどんどんどんどん状況に合わせて、要は人々の反応に合わせて自分を変えれるかどうかっていうのがプラン B になってくるわけです。だから福山雅治さんっていうのは、福山雅治っていうのは今も抜群の人気を誇っていて、稼ぎ頭になっていると で、キムタクは一方で落ち目だということですね。だから状況に合わせていかに自分を変えれるかですね。自分のこだわりをなくせれるか。っていうのは大事だと思うので、それを頭に入れながら、まあ、行動をちょっとしてみてください。それは大事だなと思います。はい。これがプラン B。自分磨きね、ちょっとこれしんどいわって思ったら、全然緩めていいんで。できなくて自己嫌悪になるのが一番いけないんで、緩めていいです。プラン B に切り替えてください。で、プラン B がもしダメでも、プラン B でもダメならプラン C です。で、プラン C ダメならプラン D、プラン E っていう風になっていくわけです。僕自身もですね、メルマガ何回も何回も書き直すことがあります。もちろん。プラン A で行こうと思ってても、プラン B、プラン C、プラン D の方が伝わりやすいんじゃないかという形で、どんどん修正したりもします。ブログを書くときもそうです。結局、そうなんですよね。どの出来事においても、いきなり完璧ってことは絶対ないんで、自分の状況に合わせてください。はい。これがプラン B ですね。かなり大事な話なんで、ちょっと難しいと思いますが、取り組んでみてください。はい、じゃあまあおまけという感じで絶対にしてはいけないことというのをお話ししていこうと思います。で、これ以前にももちろんお話ししました。自分磨きをしていくとですね、なんか楽しくなってくるわけですよ。今までと違うことしてるから。それはそうですよね。中途半端な生き方をしてた人が、ね、いきなり本気で生きたら楽しくなるわけですよ。自分の成長がこんなの自分じゃないみたいってなるわけですよ。僕もなりました。もちろん。でもね、それは自信がついてるとかじゃなくって、自分の成長、自分の変化、非日常が楽しいだけなんで。自信がついてるわけじゃないんですね。だから、2ヶ月、3ヶ月経った人って思うんですよ、もちろん。今の俺なら絶対元カノを幸せにできると。でも、それ違いますから、大きな結果が出てない限りは、自信になってないんで。で、あと1年以上経ってないと、やっぱり、依存からなかなか抜け出せないし、元カノもですね、再会した時に気まずい雰囲気になっちゃうんで、そこだけはちょっと気をつけてみてください。自信を持ちすぎない、自意識過剰になりすぎないってことですね。自分を信じるのは大事だけど、自意識過剰にはなりすぎない。要は、謙虚に、もっともっと成長するぞという意識で取り組むことが必要じゃないかなと思います。ね、早くね、早とちりしちゃって、早まっちゃって、元カノに連絡して、復縁が絶望的みたいなことになっちゃいけないですからね。それはもったいないんで、そこはやめておきましょう。ということで、今回はプラン B と復縁では絶対やってはいけないことのお話をしていきました。結構冷却期間が中心のお話になりますんでね、何回も聞いたことがあるような話かもしれないですが、大事なので、やっていきましょう。そろそろですね、再会してからデートから最後復縁するまでの流れっていうのもお話できるかなと思います。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。